結構、出物と、何万打仏。最初にね、言いました。結構、出物という言葉。これね、短いですが、とてもね、ありがたい言葉なんですね。いちいちの花の中から仏様が生まれてくるというね、ご噂あります。だから、一つのね、蜂巣の中から光が差して仏様が生まれる。そしたら、またその次のね、仏様が持っておられる蜂巣の中からね、仏様が生まれる。そしたら、また次のというふうにね、次次次次と続いてきている。そういうふうに仏様が生まれ続けていて、私たちもその流れを汲んでね、聞かせていただいているわけです。で、先に生まれたものはね、遅れてきたものを導いていく。遅れてきたものはね、先に行く人を見て聞かせていただく。それがね、浄土真宗の教えなんです。浄土真宗のね、ご信心をいただく、ご信心をね、求めていくというのは、特にとてもね、辛い時があります。しかし、先にね、行く人がいる。もうすでに喜んでおられる方がある。その方のね、喜びぶり、それを見てね、あ、私も聞かせていただこうと、そういうふうに思わせていただけるわけなんです。励ましてもらうんですね。で、今日は、一つのね、励ましになるかなと思うんですが、ある方のね、喜びぶりというか、これは妙好人のね、方ですね、紹介したいと思います。これはですね、死を行視してというね、本になるんですが、ここにね、伊藤光前先生という方が、たくさんのね、逆進された方の、手記をね、残されておるわけなんです。で、その中でね、最後の手紙という章がありまして、この方のことをね、ご紹介したいと思うんです。最後の手紙っていうのはね、この方は尾上稔さんっていう方なんです。名もない方ですね。ちょうど戦前ですね、戦争の最中にね、求道されて、喜ばれた方ですね。この方はね、お若くして、たったのね、27歳でね、亡くなってしまわれたんですね。結核にね、なられておりまして、当時は不治の病でね、もう助からない、そういうね、病でありました。でも、この稔さんはね、ご自分でも夢を持っておられてね、大変優秀な方だったんですね。で、お医者さんになりたいと。で、医学部を目指してですね、日本で、阪大って大阪のね、大学があるんですが、そこでね、医学部に受かられて、で、これからね、一生懸命素晴らしいお医者さんになろうと思われていた時に、結核がもうひどく進行していて、どうしてもね、勉強も続けられない。ましてやね、もう命もね、危ない、そういうことに、気づかれたわけなんですね。でも、一生懸命ですね、仏法を求められた。何とかしてね、死ぬのだからね、ご信心をいただかなくてはいけないと思って、お話を頑張って聞かれたんですね。で、2年余り時間がかかりまして、で、ご信心をね、いただかれたわけなんです。で、このね、方のね、今日はね、ご信心いただいた後のね、喜びぶりですね。そういうことをね、ちょっとね、読ませていただきたいなとね、思うんです。ここにね、書いてあります。逆進された後にね、人に会ってね、人々がね、じゃあね、逆進したらね、極楽に行くということが目に見えてわかるんですか？ね、こういう質問を真面目に言われました。稔さんは返答に困りました。稔さんはこう言うんですね。今でももちろん、我々の煩悩の目に浄土は見えるはずもなく、どんなところか想像もつきませんが、ただ いつでも堂々と言えることは、自分は五戒さんや蓮如様と同じ信心で同じところへ行くのだということですね。親鸞様と蓮如様と全く同じ信心を持っていると堂々と言える、同じところに行けるんだ、そういうことをね、はっきり私は言うことができますとね、言われるんですね。そしてもうね、ご自分も結核が進まれて、しかもね、これね、亡くなられた時がね、ちょうど1945年終戦の年なんですね。ですから、この方は兵庫の方におられたんですけどね、そちらの方もね、ものすごい、手榴弾というかね、アメリカ軍による爆撃があってですね、もういつそれで亡くなるかもわからない、そういう時もね、もう自分はもうね、逃げようがない、歩くことも一人でできない、それでね、もうバンバン手榴弾が落ちる中でね、自分で死んでいこうと、でお父さんに別れを告げてね、電気のコードを首に巻きつけてね、こう何万打仏何万打仏とね言いながら、手榴弾が落ちて家が燃えるのを待った、そういう時もねあったそうなんです。でもその後ね、ふーっと、飛行機が去っていって、命がその時は流れたんですね。でももうね、その年内に結核にね侵されて、いよいよお別れの時が来たんですね。このね、最後の手紙というのがとってもね、悲しい手紙なんですが、先生、いよいよお別れの時が来ました。足にね、水腫、水のね膨れたのができて、呼吸がひどい、で咳と痰がひどくてね、夜も寝れない。しかし尊い法を教えていただきありがとうございました。おかげで笑って死ねます。死亡診断書も済んだし、看護家の交渉もできたし、準備も整っていますと。そしてこの方は結婚することもできなかった、恋愛することもできなかった、医者になることもできなかった。しかしですね、この法と27年の生涯を取り替えてもちっとも惜しくないですね。そういうふうにね、最後の手紙に書かれているんですね。もうね、非常に尊いですね。読んでるといつもね、こう涙がね出そうになるんですけれども、こういう方がねおられる、もうすでにね喜んでお浄土にね待ってくださってる方がある、苦しんで法を求めたけれどもね、ちゃんとご信心をねいただかれた方がある、そういうことがね私たちの励みになりますね。しっかりね聞かせていただこう、私もそう思うことでございます。はい、最後にご文章を拝読させていただきます。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。阿弥陀如来の本願が世に超え優れているというのは、汚れ切った末法の世で迷いの罪を作り続ける私たちを救うために起こされた、この上なく優れた誓願であるからです。それではどのようにこの本願を心得、どのように阿弥陀如来を信じて浄土に往生するのでしょうか。このことを詳しく述べましょう。末法の世に生まれた今の人々は、他の神や仏を頼みとせず、ただひたすら阿弥陀如来に祈命すれば、どれほど罪が深くとも御仏は大慈悲を持って光明の中に納めとってくださいます。このことを勧行には、光明遍照十方世界、念仏修行摂取不捨と説かれています。また、如来の本願の不可思議な働きによって、迷いの道への世界の道を塞いでくださいます。それを大行には、応絶五悪種、主悪種、自念平と説かれています。如来の本願を信じて、少しも疑いの心がないならば、たとえ地獄へ落ちる身であると思っていても、阿弥陀如来の光明に納め取られたものは、 地獄に落ちず浄土に往生する身となるのです。このように如来の大慈悲のご恩を常に大いに受けている身ですから、いつも念仏して仏頓に報じなければなりません。これが真実信心を得た姿です。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。